久留米の魅力を知ろう、知るんだ久留米。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る、知るっぱ久留米。地元のことならお任せの久留米市参与坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
平知盛の墓。今から800年も昔から田主丸町に伝わる話です。大将の知盛は覚悟を決めて、
ここは我の首を差し出せば済むこと、あとはそなたたちに頼んだぞ
と友のみんなに言いました。すると重臣の伊賀平内左衛門家長は、
知盛殿、
そんなことはさせませぬ。殿は我々の大将として、もう一度平氏の世の中を作っていただかねばなりません。
家長はこう考えていたのでした。自分が大将の知盛になりすまして、身代わりになって知盛を生き延びさせようというのです。そして、いつの日にか再び平氏の世を築いてほしいと考えたのです。すると家長は迷っている知盛の鎧兜をもぎ取って、自分が一行の大将の姿に変身しました。そしてすぐさま一行の周りを囲んでいる郷原劇の馬を目指して突き進んでいきました。
おーい、そこの者どもよーく聞け。我は平の知盛になるぞ。皆を討ち取ってみせるぞ。嘘をつくな。そなた知盛にあらず、知盛をここによこせ
というなり、周りから一斉に竹以上の草の巣の軍勢が襲いかかってきました。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。なんかね、なんだかちょっと気になるところで、お話が終わってしまったような気もしますが、今月は久留米シティプラザが無料動画配信サイト YouTube で配信中の耳で楽しむ久留米の昔話、これをテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
はい、こんにちは。久留米シティプラザ事業制作課の竹下久美子です。よろしくお願いいたします。
竹下さん、今週がですね、はい、こう2回目で、平知盛の墓というテーマでお送りしていきますが、はい、この実際知盛のお墓がですね、はい、久留米にあるということなんですか。
はい、この昔話の舞台は800年以上前の久留米を治めていた草野氏の居城、竹井城からほど近い竹野の里、現在の田主丸町なんですね。田主丸の中尾地区に平神社があるんですが、その境内に平知盛の墓という伝わる供養塔があります。
伝わってるわけですね。
はい、そして先ほど出てきた知盛の身代わりを名乗り出た家臣の伊賀平内左衛門家長の墓もすぐ近くにひっそりとあったんです。初めて訪れた時は昔話と同じ人だと鳥肌が立ちました。
なるほどなるほど、はい、でその平知盛さんというのはどういった人、人物なんですか。
はい、平家が最も栄えた時期の棟梁平清盛と後の新野尼平時子との間に生まれた次男です。知盛の妹の子供が安徳天皇なので、安徳天皇にとっては叔父にあたる人物ですね。うん、平家物語では源平合戦の英雄として描かれています。歌舞伎が好きな方なら怒り知盛というとピンとくるのではないでしょうか。
はいはいはい、怒りを担いで海に飛び込むという、はい、まあ、有名な自害のシーンですよね。そうです、はい、囚われないようにもう沈んじゃおうという、ね、
そうです。 浮かび上がって晒し物になるのを避けるために怒りを担いだとも鎧を2枚着て重しにしたとも言われています。実際知盛のお兄さんですね、
はい、
宗盛は海から引き上げられて源氏方に捕まって後に処刑されています。日本人は昔からの滅びの美学といいますか、散り際の美しさを好む傾向にありますよね、
うんうんうん、
英雄の最後はかっこよくこうであってほしいという人々の願いから生まれた名シーンかもしれません。一方で能の船弁慶のように知盛が怨霊となって義経を襲うというお話ともあったりするんですけれども、
なるほどね、はい、散り際が綺麗というのは桜がそうですからね。
そうですね、
はい、まあ、その歌舞伎とかですね、能以外でも知盛が、まあ、出てくるテーマにした、
はい、
作品というのはあります。
はい、3月に久留米シティプラザで上演した四五線の祭りでは主役の平知盛を野村萬斎さんが演じました。源義経に追い詰められて平家の滅びを予感しているのに大将として戦い続けなければならない、そんな知盛の葛藤する姿が描かれていました、
うん、
昨今のコロナ禍での息苦しさや生きづらさに共感するものがありました。
まあ、要は平家物語を題材にして、まあ、人々のその儚さというか、
はい、
そういったのを描いた作品だったと。
そうですね、
うん、
なので知盛は壇の浦で潮の流れの変化という人間が抗うことのできない力を目の前にして平家の滅亡を覚悟しました。大自然の断りは時に非常で今も昔も変わりませんね。
お客さんの反応どうでした？
はい、公演後のアンケートでは水天宮ゆかりの作品だから久留米で上演されたのですかと気づいてくださる方もいて、その通りと拍手を送りたくなりました、
うんうん、深いな、
はい、久留米に伝わる昔話は四五線の祭りのその後もし知盛が生き延びて久留米へ逃れてきていたらというお話ですね。
やっぱり久留米でも知盛って戦いに敗れてしまうんでしょうか？
はい、それは知盛の墓というタイトルですから ねただ昔話によると女性と子供は助けられて、うんうん、その子孫の方が今でも供養に訪れているそうです、
うん、
で地元の方にお話を聞くとこの地区に住む方たちの祖先は平家だよっておっしゃられていて、で興味深いのは源氏の追手から逃れるために平という姓を変えた方もいるらしいんです。
あ、なるほどね、
はい、
その落ち人伝説とかですね、はい、言い伝えというのはもう全国ありとあらゆるところにあって、やっぱその一つも久留米にあるということで ね、
はい、いろいろあるようなんですが取材で聞けたのは坂梨さん、
うんうん、
坂がないから平、
あ、なるほどね、
平家ですよね、うん、なるほどと思いました。坂梨姓の方はもしかしたら平家の子孫かもしれません。そんな風に考えると800年以上も昔のお話がぐっと身近に感じませんか？
なるほどね、私は坂本なの で坂なしではないので、はい、平ではないかなという、まあ最後はまさにお後がよろしいようでみたいになりましたけれども、竹下さん今週もね興味深いお話をありがとうございました。他にもいろいろなね昔話が久留米シティプラザのホームページや YouTube サイトに、アップされてますので、ぜひ聞いてみてください。次回は荒木に伝わる妙見大明神をテーマにお聞きします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。